お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから歴代史の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第一歴代史10章1節から11章3節までです。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第一歴代史の学びをしていますが、前回に続いて人間に関する第二の普遍的な事実は、アダムと彼のすべての子供たちは罪人であるということです。神様は私たちのことをこう言われました。すべての人は罪を犯した。この言葉の証拠はすべての人が死ぬということです。第一コリント15章の22節には、すなわちアダムにあってすべての人が死んでいると書かれています。すべての人はアダムにあって罪を犯しました。アブラハムは善人でしたが、アブラハムも罪を犯しました。イシュマエルがその証拠です。カレブは善人であり立派な人でしたが、彼には妾がいました。そして罪は現代人を神様から遠ざけています。むしろ現代人はあからさまに神様に逆らっています。カインが主の御前から去っていったように、現代人も主から遠ざかっています。聖書はすべての人が罪を犯したと述べていますが、一つの例外があります。それは私たちの救い主である主イエス・キリストです。主イエスは死ななくてもよかったのです。なぜなら主は罪を犯さなかったからです。主はご自分の敵たちに次のように言われました。ヨハネ8章の46節。あなた方のうち誰か私に罪があると責める者がいますか。結局誰も責める者はありませんでした。そして主はさらにこのように言われています。ヨハネ10章の18節。誰も私から命を取った者はいません。私が自分から命を捨てるのです。私にはそれを捨てる権威があり、それをもう一度得る権威があります。主イエスだけが罪の普遍性の例外です。他の私たちはすべてが罪を犯したのです。さて、人間についての第三の普遍的な事実は、アダムと彼のすべての子供たちは憐れみを手に入れたということです。エノクは救われました。それはどのようにしてでしょうか。信仰によってです。ノアは善人でしたが、そのせいで救われたのではありませんでした。信仰によってノアは自分の家族の者たちを救うために箱舟を用意しました。アブラハムは善人でしたが、彼は罪を犯しました。アブラハムは神様を信じました。そのことが彼の義と数えられたのです。ダビデもまた偉大な神の人でしたが、ダビデが罪を犯したことには私たちすべてが同意します。そして神様は彼に情け深くあられました。神様は憐れみに満ちたお方です。パウロはエペソ人たちに次のように言いました。エペソ2章の4節から5節。しかし憐れみ豊かな神は、私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、罪禍の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。このように神様は、アダムの子供たちに憐れみを手に入れることができるようにしてくださったのです。この栄光に満ちた真理は、 ここ第一歴代史1章から9章の系図にあるメッセージの一部に過ぎません。これはアダムの家族の系図であり、あなたも私もその中にいるのです。私たちすべては同じ種族に属しています。私たちの性質は皆例外なく堕落しているのです。私たちすべてが罪を犯し、神様からの栄誉を受けることができないという意味で、私たちは平等に生まれました。そして今日救いは全人類のためのものなのです。さて、第一歴代史十章に入りますが、ここに神様がサムエル記、列王記と歴代史との間にしておられる区別を見ることができます。サムエル記にはサウル王について多くのことが書かれています。事実、彼の全体の歴史がそこに書かれているのです。そして歴代史に来て神様の視点から見てみると、そこにはわずか一章が割かれているだけです。第一歴代史の残りの部分はすべてダビデについてであり、その後、第二歴代史のダビデの家族の歴史に続いています。主題はあくまでもダビデであってサウルではありません。地上の人間的な視点から見ると、サウルは重要な場所を占めています。しかしここでサウルのために当てられているのがたった一章だけだというのが驚きなのです。さて、この章の主題は何でしょうか。主は何かサウルの立派な行動を選ばれたのでしょうか。いいえ、行いは人を神様に推薦するものではありません。この章はサウルの働きについてではありません。彼の死について、彼がどのように殺されたかについて書かれているのです。覚えておられると思いますが、サムエル記を学んでいたときに、私たちは誰がサウルを殺したか断定しようと試みました。誰がサウル殺しに責任があったのでしょうか。それとも彼は自殺したのでしょうか。サムエル記では、記録は大体次のようなものでした。サウルはペリシテ人との戦いで、致命傷を負いました。そして彼は自分の道具持ちにペリシテ人に殺される恥辱を負いたくはないので自分を殺すようにと命じました。道具持ちは自分の剣を持って王を殺すことを拒否しました。そこでサウルは自分の剣の上に倒れました。サウルは物理的に自分を殺すことができたのでしょうか。彼は自殺したのでしょうか。そのことはいつも疑問に思われてきました。その後アマレク人の若者がダビデに自分がその場面に出くわした時サウルはまだ生きていて自分を殺してくれるように頼んだと言いました。若いアマレク人はサウル王を殺したのは自分であると主張し自分の話を裏付けるためにダビデにサウルの王冠と腕輪を持ってきました。しかしダビデ王は次のように言ってそのアマレク人を殺させました。第二サムエル記一章の16節、お前の血はお前の頭に降りかかれ、お前自身の口で私は主に油注がれた方を殺したと言って証言したからである。さて、では誰がサウル王の死の責任を取るべきなのでしょうか。第一歴代史十章の本文に入りますが、一節から三節。ペリシテ人はイスラエルと戦った。その時イスラエル人はペリシテ人の前から逃げ、ギルボア山で刺し殺されて倒れた。ペリシテ人はサウルとその息子たちに追い迫って、サウルの息子ヨナタン、アビナダブ、マルキ・シュアを撃ち殺した。攻撃はサウルに集中し、射手たちが彼を狙い撃ちにしたので、彼は射手たちのために傷を負った。 彼はペリシテ人に傷を負わされましたが、その傷のせいで死んだのではありませんでした。4節から7節。サウルは道具持ちに言った。お前の剣を抜いて、それで私を刺し殺してくれ。あの、割礼を受けていない者どもがやってきて、私をなぶり者にするといけないから。しかし道具持ちは非常に恐れて、とてもその気になれなかった。そこでサウルは剣を取り、その上にうつ伏せに倒れた。道具持ちもサウルの死んだのを見届けると、剣の上にうつ伏せに倒れて死んだ。こうしてサウルは死に、彼の三人の息子も、彼の前科も、共に死んだ。谷にいたイスラエル人は皆、彼らが逃げ、サウルとその息子たちが死んだのを見て、彼らの町々を捨てて逃げた。それでペリシテ人がやってきてそこに住んだ。この記録から察しますと、あのアマレク人が通りかかった時には、サウルはすでに死んでいたようです。このアマレク人は、ダビデとサウルがずっと敵同士であったことを知っていて、ダビデの前に出て、サウルを殺した手柄を自分のものにしようとしたのです。しかし彼の思惑は外れ、ダビデは彼自身の告白のゆえに彼を死刑に処しました。この若者は結局嘘をついており、彼は本当に王を殺したのではないようです。8節から10節。翌日ペリシテ人がその殺した者たちから剥ぎ取ろうとしてやってきたとき、サウルとその息子たちがギルボア山で倒れているのを見つけた。彼らは彼の衣服を剥ぎ取り、彼の首と彼の武具を取った。そしてペリシテ人の地にあまねく人を送って、彼らの偶像と民とに告げ知らせた。彼らはサウルの武具を彼らの神々の宮に奉納し、彼の首をダゴンの宮に晒した。ペリシテ人たちはサウルの遺体にとんでもない恥辱を加えました。ダゴンの宮はアシュドデトにありました。彼らがダゴンの宮でサムソンを馬鹿にしていたとき、彼はその宮の柱を引き倒しました。今ペリシテ人たちがサウルの首と武具を運んできたのはその宮でした。11節から12節。全ヤベシュギルアデがペリシテ人のサウルに対する仕打ちをことごとく聞いたとき、勇士たちは皆立ち上がり、サウルの亡骸とその息子たちの亡骸等を取り上げ、これをヤベシュに運んで、彼らの骨をヤベシュにあるカシの木の下に葬り、7日間断食した。結局のところ誰が本当にサウル王を殺したのでしょうか。この章の最後の節に、私たちが待ち望んでいた答えが書かれています。13節から14節。このようにサウルは主に逆らった自らの不信の罪のために死んだ。主の言葉を守らず、その上霊媒によって伺いを立て、主に尋ねなかった。それで主は彼を殺し、王位をエッサイの子ダビデに回された。誰がサウルを殺したのでしょうか。主が彼の命を取られたのです。ヨブは主の絶対的な主権を次のように述べています。ヨブ記一章の21節。主は与え、主は取られる。主の皆は褒むべきかな。神様が彼を死刑にされたのです。主は与え、主は取られるのです。神様だけが命を与えることがおできになります。ですから神様は命を取ることがおできになるのです。そして神様にとってこれは殺人ではありません。あなたや私にとっては命を取ることは殺人であり、私たちが殺人を犯すときには、私たちは自分の命を差し出さなくてはなりません。そのようなわけで、アマレク人が自分はサウル王を殺したと主張したとき、ダビデは彼を処刑したのです。ではなぜサウルは殺されたのでしょうか。ここにはこのようにサウルは主に逆らった自らの不信の罪のために死んだ。主の言葉を守らず、その上霊媒によって伺いを立てたからだと書かれています。 サウルはアドバイスをもらうためにサタンのところに行きました。これらの理由によって神様は彼の命を取られたのです。新約聖書では神様がアナニアとサッピラの命を取られたことが書かれていますが、多くの人たちがその手柄または責任をシモン・ペテロに帰します。その日一番驚いたのはシモン・ペテロだったと思います。しかし彼らの死に責任があるのは神様です。サウルは自らの不信の罪のために死にました。神様は人をご自身の奉仕から外され、棚の上に置かれることがあります。神様はその人を職務から外すことがおできになります。今日神様は王位を放棄されてはいません。神様は今も宇宙を営んでおられるのです。これは神様の宇宙ですから、神様はご自分の方法でこれを運営されるのです。もし神様が誰かを取り除きたいと思われるなら、それは神様の仕事であり、あなたや私なのではありません。神様は私たちに対して責任はありませんが、私たちは神様に対して責任があります。神様がアンパイアであり、神様が決断されるのです。さて、第一歴代史11章の学びに入りますが、第一歴代史の第三の主な区分にやってきました。最初の9つの章は注目に値する系図を記録していました。第二の区分はたった一つの章がサウルの統治についてでした。神様の視点から見るとサウルは当時の多くの人たちが思っていた評判には程遠い状態でした。彼は神様に感銘を与えることはありませんでした。主は彼の死とその理由を記録しておられますが、サウルの功績については何一つ書いてはおられません。さて、私たちはダビデ王の統治を扱っている部分にやってきました。まず私たちはダビデの勇士たちを見ます。そのことが11章から12章。そしてダビデと契約の箱についてが13章から16章。ダビデの宮についてが17章。ダビデの戦いについてが18章から20章。民の数を数えたダビデの罪についてが21章。そして宮を建てるためのダビデの準備と編成についてが22章から29章についてです。第一歴代史の残りの部分はダビデとダビデの統治についてです。事実、最初の数章に書かれている系図は私たちをダビデまで連れてきて、そしてさらにダビデの家族に至ります。次の書物第二歴代史ではダビデの家系の物語が続きます。彼らが背いてダビデの家から離れてしまってからは、実際に北王国には何の注意も向けられてはいません。またダビデの罪については、バテシェバとの罪ではなく、人口を数えたことの罪が記録されています。神様の目にはこれは最大の罪でした。私たちが大きな罪だと思ったことが実はそうではなく、私たちが取るに足らない、重要ではないと思ったことを神様は重大な罪とされる場合があるのです。ダビデの生涯では誰もがバテシェバとの彼の罪を指摘します。そして神様は彼を罰せられました。それは確かにとんでもない罪でした。でも神様は彼を許されました。なぜなら彼はそのことを主に告白し、徹底して悔い改めたからです。 一方、人口を数えたことは私たちには大したことには思えませんが、神様に関して言えばこれは重要なことなのです。そしてこれからその訳を見ていきたいと思います。このことは罪が本当にはどういうものであるかという新たな視点を私たちに与えてくれます。私たちはすること、しないことといった行動という意味での罪だけでなく、考えや意図の罪をも認める必要があります。私たちは神様の罪の視点を理解するために、神様の御言葉を注意深く学ぶ必要があるのです。第一歴代史11章の本文に入りますが、一節。全イスラエルは、ヘブロンのダビデのもとに集まってきていった。ご覧の通り、私たちはあなたの骨肉です。歴史のこの時期をカバーしているサムエル記の中に、7年間ダビデは南の二部族、ユダとベニヤミンを治め、彼の使徒はヘブロンであったと書かれていました。そのことはすべて歴代史では飛ばしてしまっています。なぜなら神様はイスラエルを十二部族の一つの国として見ておられるからです。神様の視点からはダビデが本当に王となったのは、彼がすべてのイスラエルの上に王となり、イスラエルの十二部族全部が彼を受け入れて、私たちはあなたの骨肉ですと言った時なのです。二節。これまでサウルが王であった時でさえ、イスラエルを動かしていたのはあなたでした。しかもあなたの神主はあなたに言われました。あなたが私の民イスラエルを牧師、あなたが私の民イスラエルの君主となる。彼らはこのことの中での神様の御手を認めました。ダビデは人々が彼を神様の選択として受け入れるまでは王にはなりませんでした。それは彼がユダとベニヤミンを治め始めてから7年後のことでした。三節。イスラエルの全長老がヘブロンの王のもとに来たとき、ダビデはヘブロンで主の前に彼らと契約を結び、彼らはサムエルによる主の言葉の通りにダビデに油を注いでイスラエルの王とした。今彼は全十二部族の王とされました。神様の見解からはこの時にダビデは統治を始めたのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はサウロの統治、ダビデの統治というテーマで、第一歴代史10章1節から11章3節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。